Cinema Quest Radio.
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き須磨海浜水族園の学芸員大鹿達也さんにご登場いただきます。先週はもうシネマクエストラジオがヒーローの話一色になりましたけれども、今週は一体どんなお話をお聞かせいただけるのでしょうか。大鹿さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。先週は、はいはい、スーパーマンの話ね。
そうね、
今までの作品の中の初期がすごく好きで、うん、最近は一番好きだった部分が描かれてないスーパーマンの良さはねみたいなところをお伺いしたんですけど、うん、
そうね、はいはい、
何分ケイちゃんがスーパーマンヒーローものに割と疎かったので、うん、細かいことばっかり聞いてしまったんですけど、
はいはいはい、
今週も、うん、スーパーマンの話をいろいろ詳しく教えていただけると。
本当いい番組ですよね。本当にもう2週にわたってね聞いていただけるのもありがたい。
はい、ありがとうございます。本当
にもう語らせてもらっていいんですよね。
もちろんですよ。
あのね、うん、この前もだからちょっとほんま初めてね、はい、テンパっちゃってね。
あ、
スーパーマン語らないといけないで、
自分の大好きなスーパーマンを大切に語ろうと思って、
いろんな基本的な部分をねお伝えするのをね、
はいはい、
もうちょっと忘れちゃっててね。
じゃあスーパーマン初心者の方にも、はい、しっかりと分かるスーパーマンファンを増やす放送、今日は
OKOK、
はい、お届けできたらと思います。
ケイちゃん行こう。はい、スーパーマンさ、
はい、
そもそも、
うん、
誰やねんいう話、
はい、
ちゃんと背中にちゃうかな。
そうですね、うん、唯一一人残った人、
そう
っていうのは先週聞きましたね。
言うたね、そう、はい、あかんな、ちょっと頑張りすぎてるな、
うんうん、でも唯一一人残ったって言っても、うん、なんか伯爵家とかだったのかなとか、
ね、
でも宇宙からってちらっと出たなとか思ってた。
クリプトン星のね宇宙人なのよ。
あ、ね、じゃあ宇宙人なのね。
高度な文明を持った、はい、まあ、星のね、
う
ん、生き残りの方なんですよね。星爆発しちゃうのよ、バーン言って。
ああ、なるほど。
でそこからなんか赤ちゃんやった血のみごやった、うん、カルエル君がスーパーマンね、後のスーパーマンが、はい、ビューってあの親に君だけでも行きなさい言
う
て、
うんうんうん、
ちゃんと酸素あるから次行くとこ言うて地球選ばれてきたんよ。
なるほど、うん、私言わんとこって我慢できないから今さ、はいはい、ドラゴンボールみたいな話ですね。ほら怖い顔した。
なかな
すいません、大丈夫です、戻しましょう、
うん、
クリプトン星から、ね、そうそうそう、最後の一人、
そうそうそう、
あなたは頑張って地球に行って活躍しなさいと、うん、飛んできたわけね。
ほんで、うん、まあその両親も含めてね、はい、なんかもう白人のアメリカ人っぽい両親から送り出されたら、
うんうん、
ちゃんと地球のね、テキサス州、アメリカのテキサス州、はい、あれだからね、日本に落ちとったらまたは展開ちゃうと思うねんけど、
また違うけども、ま
あ、ちゃんとあのアメリカ人っぽいね、
スーッと馴染むゾーンにね、
あのカンザス州のスモールビルいう田舎町に落ちてね、
あ、もう親の思いがそこまで届いてたんでしょうね。
そうそこでまあ高校時代まで過ごすわけですよ。
ほー、
うん、ほんでもうあの都会への憧れがあんのよ、やっぱり田舎少年は。
その時は自分がそういう、うん、クリプトン星から来たっていうのは分かって
る、早々と知ってますね、これが。
あ、うん、赤ちゃんで来てるのに。
あ、でもうその育てられた、ね、お父さん、
うんうん、
ね、音楽にその能力を出したらあかんでと。
あ、お父さんも知ってはったのね。
お父さん知ってるよ、だってもう宇宙船パーって落ちてきた時に、
はい、
いきなり車持ち上げたからね、うん、あの落ちてきて、はい、わ、赤ちゃん乗ってる、なんで隕石に赤ちゃん乗ってる言
う
て、
うんうん、
全然それはあんまり不思議がらんと、赤ちゃん女育てましょう言うて
言うてい
や NASA とか動いてるでみたいな話もあんねんけど、
うんうん、
もういきなり赤ちゃんをね、
はい、
もう抱っこしたら、ほんなもう横で車ば持ち上げ出して、
あら
ちょっと普通の子ちゃうんちゃうみたいな話になってね、
うん、軽いんちゃうその展開。
いやいや本当、ほんで高校時代まで過ごす、ほんで絶対もう能力を
人前で出したらいけない、
うん、で言うて、はい、そういうだから自分を演じるのがもう子供の頃から染みついとったわけ。
あ、それで新聞記者もちょっとおちょこちょいな感じを演じるところに進んでいくわけね。
そうそうそう、進んでいくの。
へえ、面白い。急にスーパーマンに興味持ち出した。
ケイちゃんが今かけてるメガネは、はい、クラークケントのメガネの形そっくりやねそれ。
え、本当？
だからちょっとかっこいい。そのね、
かっこいい。
そう、かっこいい。
でも T シャツキャットウーマンやけど。
そう、なんでバットマンなんでバットマンやねん。 そんな話もうスーパーマン横今日はそれんとこ
頑張ろう戻そう戻そうい
やほいでね、
うんうん、都会に憧れて
で都会に憧れてそのやっぱりヒロインが出てくるやん映画やから
そうね
もう敏腕記者、
うん、
ほんまねデイリープラネという一流の新聞もう神戸出た神戸新聞ですよほんでそこのもうヒロインのね
女性記者
がこう出てくるのでそれとまあ恋に落ちたりすんねんけどね
あららら、
うん、ほんで一番かっこいいシーンがね
一番かっこいいシーンは
そのだんだんとやっぱり近くにおるから分かるのよオタクスーパーマンちゃうみたいな
あ彼女がね
うん彼女があ
なたちょいちょいスーパーマンっぽいよみたいな、
うん、ほんでこいつ絶対スーパーマンやろ言うてね、うん、スーパーマン2の冒険編いうとこでね、
はい、
こいつスーパーマンやろって私ほんだらこの川濁流に身に乗り込まれてあんた変身して助けるんやろ言ってバーってもう飛び込むのよ
悪女や、
うん、でもそれでもなんとか見せたらあかん言ってね目からビーム出してね、はい、木の枝だけバーって追ってねその木につかまれとか言
う
てね
うーん
見事隠したのよ
変身はしなかったのね
その後でホテルでねもうあんたがスーパーマンじゃなくて私恥かいたわみたいなこと言うね、
うん、
ほんだらさ暖炉の中にメガネをこうつまずいて落としちゃってんその時に
はい。
ほんだらメガネが落ちて手もう燃え盛る炎の中にそのメガネ取らなあかんから手突っ込んでバッてかけて、
うん、
ほんだら手何にも火傷してない
いや
あんたやっぱりスーパーまあそのメガネがなんで溶けんかったいうのは置いといてやで、
うんうんうん、
そので手突っ込んでね手やけどしてないやっぱりあなたスーパーマンだったのね
おっちょこちょいなのねしかもね
そこねスーパーマン愛のテーマいうのがかかんねん
はい
僕らもう一番もう着メロにしたやつね
あおしかさんがね、
うん、そうそうたたたたたたたたたいう時にメガネ取ったスーパーマンなんね、うんもうゾクーやで本当にもうそこがもううわーいう話やねんけど、
うんうん、
ほんでそれでスーパーも正体を
バラして
ほんで僕の家行きましょう言ってスーパーも家持ってんねん
ちなみ
に、
はいはい、
北極にあんねん
北極
にあんねん、
はい、
寒いよなかなか、
うん、
スーパーも変身したのがやっぱり顔が変わるんだけど、
はい、
何が決定的に変わるか知ってる
体
違う体はもう元からごっついねん猫背がピッてなるぐらいや
、
うん、はい、じゃあね右分けが左分けになんねん
え
髪の毛
知らんかった
それが一番すほんでもうちょろんってあのスーパーのトレードマークのちょっと
前にちょろんがあん
ね、
うんうん、
ベターっとした髪型からふわっとした右脇から左脇にピッて変わんねん
もうそしたら
スーパーマンもう
猫背がうんってなってめ
ちゃくちゃかっこええ
わけ目が変わって
かっこええ
惚れてまうやろ
もういまだに惚れてるからね
ららららららら
ほんでもうそれでね、
はい、
北極のちょっと家連れていくのよ
えさ彼女をね、
そう手つないでいくねんで空飛んでビューってどういう原理なのか、まあ、そういうのはいいねん、
まあ、それピーターパンでもやってたから大丈夫
そういうことね、
はいはい、
ほんでもうやっぱりちょっとねケイちゃんやっぱりまあスーパーマンそんなとこから知らんから、
はい、
能力をちょっと言おう
能力
スーパーマンやっぱりすごいでしょ
車を持ち上げるってさっき聞いた
あんなもん軽い車なんかなんぼ 1.5 トンぐらいでしょ重くてもいやあれまず80万トン持ち上げれんねん
80万トン
80万トンのもんが何かは一切わからないよ僕はただ80万トンのものを持ち上げれる設定違う能力、
はい、大丈夫そうそうそうそうセーフはい
で40メガギガトンの爆発に耐えねん
40メガギガトン
知らんわそんな
向からへんねん、
う
ん、
そう知らんねん
それは暖炉の火なんてもうちょちょいのちょいの
わけやねちょちょいのちょい
ちょちょいのちょい
おいでまあ一番有名な空ビューって飛ぶでしょ
空飛ぶ、うん、
これがね時速800万キロやね
時速800万キロ
これ何のこっちゃ全然分かれへんや
はい
これでメガトンもその80万トンもちろん分かれんから、
うん、
これだけちょっと調べてきて
ありがとうございます
で800万キロ
800万キロ
だいたいね、月まで10往復
時速1時間に
時速だからスーパーマンは本気出したら1時間で地球10往復できる地球と月を
地球と月を行ったり来たりでんでんでんでんでんでんでんでんみたいな
もうすごすぎて
はい
すごいのよ
そんなん手つないで一緒に行ったらあかんの
よいやそらセーブしてるよ
あ優しさやね
徐行運転ぐらいよ
あなるほどね、うん、
そらね
君が耐える速度にね
で目から光線出るしね
うんそれは知ってた
知ってたやろ
光線で何すんの照らすん
まあビームやな
ビーム
ビーってバーンいうやつやね
ビーのビーってバーンってやつね
で口からフーって吐いたらもう冷えもう液化窒素出んの口から
あじゃあ凍ってしまうってこと
凍っちゃう
でもなんか目からビーバーン、口からフーパリーンみたいな。
そうそう。ほんでさらに目は透視できるしね。
え？
何でも透視できるのよ。
え？女性も？
もうだからあれ最初は第一作目でね。
はい。
そのロイス・レインが意地悪してね、私のパンティーの色は言うて。
そしたら？
見えちゃう。
いやーん。
その前に鉛のね植木鉢があって、ちょっとその鉛だけは透視できひんねん言うて、うん、弱点をばらしてね新聞に書かれてまうねんけどね。
で
後からその弱点疲れるから、もうわき甘いとこもちょっと可愛いねん、
ちょっと言ってしまうのね。
そうそうそうそう。ほんでもう投資もできちゃうと。
へえ。
ただ唯一分かれへんのは、
分からへん、
マントかっこいいでしょ。
かっこいいイメージすっごいあります。
マントが何の役立ったか全然分からへんねん。
え、飛ぶ時にな
くても飛べんねん。
なくても飛べんの？飛んでる感じゃん、はためくか。
ただでもね、あれで別に敵の攻撃防ぐわけでも何でもないから、マントって多分ヒラヒラするから、戦った時とか飛んだ時でも邪魔やと思うね、ヒラヒラと。空気抵抗あるしね。
あ、牛がいた時に闘牛みたいにこう使うように。
いや、そんなんせんでも指ピンで飛んでいくやん、牛。
確かに。そうそう、封したら凍るしね。
マントだけ分からへんねん。おいで、うん、そのマントは唯一変身する前のスーツを折りたたんで入れるポケットがあるって言われてて、
はい、
マント
に。マント、
うん、でだから要するに服入れやって
コンパクトに入れてピュッと入れるね。
まあまあ丈夫なあの素材できとんねん、
はい、
そのクリプトン製からその赤ちゃんくるんできた時の素材を使っとんねんけど。
おお、くるみや。
でただね、その2006年のスーパーマンリターンズいう映画があってんけど、
はい、
で変身するシーンがあって、うん、空飛びながら変身するんだけど、
はい、
エレベーターの中でね、
はい、
そこでもう服バー脱ぎ捨ててどっか行ってまうから、そのポケット施設もなくなってね。マントがはもう僕ずっとこのマントの役目だけはね、
うん、
多分だから何となくつけとったらかっ生きてんねん大体、うん、
それ多分前髪ちょろっと同じ役目ちゃいます。
そうそう、やっぱりおしゃれの一
回、ね、こうヒーローになった時に、うん、分け目変えの前髪ちょろ、マントつけのひらひらみたいなのがやっぱりねヒーローとして、まあ、
ちょっと全身タイツみたいやから、はい、マントで多分バランス取ってるんやとは思うねんけどね。
ピチピチちゃうでみたいな、ひらひらもある程度。
でね、もうスーパーマンほんまにあの昔のスーパーマン、ね、4作クリストファー・リーブのスーパーマン言うたけど、
うん、
唯一あかんことがあんね。
あら、あかんことが。
それはだんだんとやっぱり最近なるつれてようなっとことが一つだけね。
一つだけ、これラストにお願いします。ラスト
ヒロインがブッサイクやね。
はい、というわけでですね、はい、ええ、スーパーマンのいろんなお話を聞かせていただきましたよ。マイシネマヒストリー、あなたもスーパーマンマニアになったかしら。今夜は須磨海浜水族園の学芸員大鹿達也さんにヒロインだけ残念という話で締めくくっていただきました。大鹿さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお伺いしたいと思います。今夜は OS シネマズミント神戸の岩佐大さんをお迎えしました。岩佐さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
OS シネマズミント神戸というとですね、シネマクエストラジオのスタッフが一番映画を見に行っている映画館になるんですけれども、はい、すごい映画を見やすい映画館というイメージと、上田純平さんがいる映画館というイメージがあります。今日はね、岩佐多江さんに来ていただきましたけど、
はいはい、2代目です。
あ、じゃあ今頃多分純平さんは取られるんかな、はい、取られるんかな。
ちょっと奪いに来ました。
だそうですよ。さあ、そんな OS シネマズミント神戸なんですけれども、はい、純平さん来られた時はあれですよね、入った時に甘い香りのするところですよね、なんてお話をしていたんですが、はい、映画以外に最新のこの純平さんには紹介しきれなかったミント神戸、OS シネマズミント神戸の情報などがあれば教えていただけますか。
は
い、
最近はですね、サンドイッチを販売するようになりまして、もう空腹のまま映画館入っていただいてもお腹いっぱいで映画から出てこれるという快適な空間を作っております。
ちょっと長編の映画も多いですしね。なんかとかなってるうちになんか結構お腹空いたりする
ぐーみたいにな
りますね。わかりました。じゃあご飯済ませてじゃなくて、まずは映画を見に行って美味しいサンドイッチもという情報を皆さんぜひとも覚えておいていただきましょう。はい、さあそしてやはり先読みシネマ情報、ご紹介いただける映画作品があると思うんですが、今夜はどんな作品を紹介してくださいますか？
本日は64という映画をご紹介したいなと思います。
話題作、ラジオを聞いている方ももう行ったよとかもう行くと決めているよという方も多いと思うんですけれども、はい、改めてこちらの映画どんな映画か教えてください。
そうですね、すっごいもう極上ミステリーなんですけれども、はい、わずか7日間で幕を閉じた、昭和64年のその7日間の間に起きた事件、少女誘拐殺人事件という事件なんですけれども、この事件がちょっと時効になる1年前ですかね、
はい、
にまた同じような事件が起こってしまうんですけれども、その2つの事件を豪華キャストが解決していくという内容になっております。は
い、すごく深い時空を超えてね、そのミステリーみたいなのが続くんですけど、今豪華キャストという言葉も出ました。はい、どのようなキャストがずらりと揃っているんでしょうか？
はい、主演に佐藤浩市さん、
はい、もうね、シワ、はい、の深さも男前っていうね、はい、
そうです、
はい、
あと綾野剛さんとか、最近よく出られている綾野剛さん、
そうね、
はい、あと岩佐の推し面の坂口健太郎さんが出ております。
岩佐の推し面の坂口健太郎さんが出ています。
はい、あと瑛太さんとかも本当に主演を張るようなキャストの方々がたくさん出ておりますので、
はい、うん、
もうキャストだけでも見に来る価値があるかなと思います。
本当ですね、もうパンフレット見てるだけで一本映画を見たような気分になるほど重厚な俳優の方々が揃っていますけど、
はい、
とりあえず、岩佐一押しの坂口健太郎さんだけはチェックして映画を見させていただこうと、
はいはい、もう可愛いです、劇中もも
うね、とっても爽やかなね、はい、こちら役者さんも出ていますけれども、これ前編と後編に分かれているんですよね。
はい、
ね、
はい、前編がですね、事件を解決していく序章みたいな形になっておりまして、
はい、
後編がもう完全に事件解決っていうクライマックスに迫っている内容になっております。
なるほど、じゃあ、前編と後編の小説を読むように前半と後半ときっちり分かれて、はい、作られてるっていう。でそれぞれ結構長いんですか？
そうですね、2時間半ぐらいなので、多分合計で5時間ぐらいの作品にはなってるかなと思います。
じゃあもう分厚い小説をしっかりと読むような感じで、はい、そして2時間半と聞いたあなた、サンドイッチをよろしければ
よろしくお願いいたします。
いただいたらいいかなと思います。その他この重厚な映画見どころとかってありますか？
そうですね、かなり見どころ、原作が横山秀夫さんって言ってかなり有名な作、はい、原作の方なんですけれども、
うん、
もうこの方のもうミステリーがすっごく本当に面白いので、
はい、
もうぜひ本もドラマもやってたので見て来ていただけたらなと思います。
そうですね、シネマクエストラジオでも録音紹介するって言ったら、もう小説読んだよ、ドラマ見たよっていうのがまずすぐみんなの中でもう録音を抑えてるよという方が多いので、実際このラジオを聞いてる方でも多いと思うんですけど、ただ小説を見てドラマを見て映画を見るという楽しみもあるんですが、映画から入るというのでも
全然もうハラハラドキドキ感動もして涙も流せる作品なので、
はい、
映画からでもぜひぜひ見ていただきたいなと思います。
でもこれだけたくさんの俳優さんが登場していて、しかもこうミステリー、過去の未解決の事件、今起こったそれをこう模倣したような事件となると、こうしっかり見ないと、私推理小説とかってすぐ戻らないと何が何か分からなくなったりするんですけど、うん、この映画もちょっとでも気をそらすと分からなくなったり。
そうですね、もう映画館では睡眠禁止ですね。
なるほど、サンドイッチ OK、 睡眠禁止というね、はい、64ぜひチェックしていただきたいと思います。
はい、
これ前編と後編と分かれているということなんですけど、前編と後編は期間を置いて上映されるんですか？
あ、そうですね、前編がもう 公開中なんですけれども、はい、後編が6月11日ちょうど1ヶ月後になるんですけれども、
はい、
公開になっております。
じゃあ前編のドキドキを秘めたまま、はい、後編をまた見ていただいて、
そうです、
もし期間が空くのであれば、ちょっと小説を見たりね、はい、読んだりとかっていう楽しみ方もあるかもしれないですね。
はい、
ちなみに、岩佐さん、はい、男性のタイプ、坂口健太郎くん、すごい素敵って言いましたけど、はいはい、好きな映画とかってどんなジャンルになります？
あ、私結構アクションものが好きなんです。
アクションってでも、やっぱ映画館で見るのが楽しいですよね。
3D 作品とかなったらやっぱりもうハッってなったりとかするのがすごく楽しみです。
そう、なんか今はいろんな形で映画を見れるようになったと思うんですけど、まあ、アクションとか、まあ、いろんな映画を映画館で見るときに、あ、映画館で見るように作ってたんやっていう醍醐味が全然違うんでね、うん、
はい、
ぜひとも皆さん、これを機会にまた映画に足を運んでいただいて、64予習してから行くもよし、はい、まずは映画から64の世界に入ってもらうのも良いと思います。
はい、
こちら前編は公開中ということですが、後編は1ヶ月後6月11日からロードショーということです。ちなみにどちらの映画館で上映されているでしょうか？
OS シネマズミント神戸で上映しております。
はい、ぜひとも、岩佐さんがいる OS シネマズミント神戸の方に足を運んでいただきたいと思います。はい、そしてですね、シネマクエストラジオ、映画好きな方がたくさん聞いているということで、なんと今回岩佐さんから素敵なプレゼントもいただきました。プレゼントは何でしょうか？
ペア、映画のペアチケットになっております。
はい、こちらは OS シネマズミント神戸、そして OS シネマズ神戸ハーバーランド、ペア2組4名様に入場券の、プレゼントいただいています。応募の方法はこの後のプレゼント情報でお伝えしますので、ぜひとも皆さん応募していただきたいと思います。今日はなんだかちょっと女の子と映画を見に行ったという感じでね、ウキウキするお話もさせていただきましたけれども、先読みシネマ情報、本日は OS シネマズミント神戸のとても素敵な岩佐多恵さんに64ご紹介いただきました。誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。